本と雑談ラジオ。こんばんは。
こんばんは。
漫画家の小泉智弘です。
こんばんは。歌人の松野幸一です。
さあ今日はですね、僕ねちょっと今週忙しくて、
はい、
本が全然読めなかったんですよ。
あ、そういうこともあるでしょう。
締め切りがね3つあって、まだ15日の締め切りが終わってなくて、
はい、
慌くってました。でね、しかもね、漫画教室が、ネーム講座とエッセイ漫画教室と月替でやってるんですけど、
はい、
ネーム講座っていうのは不定期なんですね、
はい、
3ヶ月4回やるっていうので、それが再来週からだと思ってたのが今日からでやったのを、本当東京来る直前に思い出してっていうか、カレンダー見て気づいて、
はい、
うわーって思って。
帰ってからやるんですか？
何をですか？
その仕事を。
漫画？
もう終わったんですか？
終わってないんですよ。だからそれで本当は今日帰って、まあ、今日作業して、明日、高橋くんっていうアシスタント来てもらって、やるのが、
はい、
まあ、その前にちょっと前倒しで進んでたから、たまたまラッキーで、明日だからもう帰ったら、すぐ高橋くんが昼間来るんですよ。
なんと、大変じゃないですか。
そうなんですよ。
帰って寝てる時間もないじゃないですか。参
っちゃって、しかもね、その、ネーム講座のことを忘れてたから、はい、告知もろくにしなかったせいで、今回参加人数が2人でしたよ。
そうですか。それも残念でしたね。
そうなんですよ。
それ出身の漫画家が何人もいるのに、
ちょっとその辺もねちゃんと告知しないとダメだって妻にねこっぴどく言われて、
もったいないですね。
もう、まあ、自分でもそう至らぬところがたくさんあって、しかもねディスカッションするから2人だとちょっとね、はい、あんま活性化しなくて、やっぱ3人か4人、ね、定員6人なんですけど、はい、6人だとねちょっと多すぎる感じもするんですよね。
なるほど。
4、5人でがちょうどいいなって思いました。
今スピリッツで連載中の村田浩二さんもね、
はい、
その講座出身ですよ。
そうですよ。僕を踏み台にして遥か彼方もう高みに上り詰めております。
他にも椅子男の
永田和義くん、
それからもう一つ他にも
宮川聡くん、もうね漫画教室始めてから単行本デビュー3人しました。
あの惑星ティラミスでしたっけ、
宇宙戦艦ティラミス
を、
2巻がねこの度発売したそうで、僕まだ見てないんですけど、
そんなね続々とデビューしている漫画家講座、
はいはい、
2人ではもったいないのでぜひ皆さんも参加しましょう。
まあ、あのパックで全4回なので、また1月期から募集します、
はい、なるほど。
ぜひいらしてください。エッセイ漫画の方は随時単発でも受講可能ですので、定員なしでやってます。いらしてください、
は
い、
今日は、
はい、
10月の11日の深夜、日付が変わったからもう12日か。
そうですね、水曜日になりました、
はい、はい。それで、小泉さんまたこの後帰って、
そうですね、
はい、車で帰るというね、
来て漫画を描いて、そうね、あの2つ目の締め切りも直しがあるからそれもやって、
大変ですね。
疲れるな。
これも収録してるけど前回の収録の方がまだアップされてないですね。
編集してなくてまだアップしてないんですよ、
は
い、
なんと
それは片付き次第やります、
はい、今日僕はですね谷崎潤一郎賞というののパーティーに行ってきました。
お、
あの昔から交流のある長島優さんというね、
万事の谷崎潤一郎さんですね、はい、
このラジオでも紹介したことがある、愛のヨーダを紹介したことがありますね。
そうですね、面白かったです。
その長島優さんがこの度谷崎賞ってほぼ日本で一番偉い賞とされてるんですけど、3の隣は5号室という作品でね、受賞されて、すごい豪華なパーティーに行ってきました。
へ、
で二次会も行ってきて、もう二次会を目の前が角田光代さんという作家だったり、もうそのテーブル全部芥川賞作家だったりするから、
へ、
あれですよ、村田沙耶香さんにもお目にかかりましたよ。それで名前言ったら存じてますみたいな感じで、
うん、
なんかあまり話は弾まなかったんですけど、
うん、
でももうすごい真心ブラザーズの桜井さんが歌ったりとかね、
すごい、
あと田村パンさんが歌って、
うん、ザ・ノンフィクションのエンディングを歌う田村パンさん、
はい、とか本当に豪華なね、
はあ、
あのパーティーで、その華やかなとこから今帰ってきたとこです。
はあ、
おめでとうございます。
今回の小説はどんな内容なんですか？
ね、今回の僕ねまだ買っただけで読んでないんですけど、アパートが主役の、
へ
アパートが定点観測的にそのアパートがもう何年も何年もそのアパートに住んでる住人たちを描いた作品らしくて、すごいかっこいいデザインで、まあ、その書店にもねあるんですけど、もうだいぶ前に買って、ちょっと私がねこう卑近な手元の作業に追われてまだ読めてないんです、
はい、
あともう一人一方伊藤山さんのね伊藤山明子さんの白杖っていうのも撮ったんですけど、
うん、
これも僕ね買ったんですけど読んでないというね、
うーん
大変申し訳ない感じでした。
僕もね前回の課題図書は買ったはいいですけどまだ全然読んでないんです、はい、カバンに入れてあって持ち歩いてはいるんですけど、
あの人は雲を潰す
と、
もう一つが脳が壊れ た、なので皆さん次回お楽しみにしてください、
は
い、
さあ
ということで今日は本が読めてないのですが、映画の話をしようかなと思って
るんですよね。そうなんですよ。でもね、ちょっとね、僕はこの、大根仁志監督、福山雅治さん主演のスクープを、
はい、
結末にすごい納得いかないことがあるので、
そうなんですか、
最後に話しましょう。ちょっとしばらく他の話題した後。
じゃあ、ちょっと待ってください。前回の、前々回かな、ほら、君の名はの話をしたじゃないですか。
そうですね。
で僕がやたら熱くて小泉さんが結構淡々としてた
日、僕は普通に面白かったん
で、あの時の回の僕が喋ったとこだけが勝手に YouTube にアップされたりして、まあ、町山富野さんがね、それに対するアンサーを、有料ラジオの、町山富野の、何ですか、映画無駄話でしたっけ。
そうですね。
それでアンサーを書いてくださって、喋ってくださったんだけど、
町山さんがこのラジオを聞いてくれたことにもうちょっとハラハラするんですけど ね、
それで町山さんがそれでそのせいですっごい多くの人が聞いてくれたんですけどそれはいいものの本当に YouTube に勝手にアップされて、
そんなことする人がいるんですね。
あれどうですか小泉さん、 OK ですか。
僕はね東京でやってるラジオ番組とかを、はい、僕東京にのアパートでラジオサーバーっていうのを置いて録音して聞いてるんですけど、
はい、
失敗することがあって、
はい、
そういう時に違法アップロードされた YouTube でのラジオ番組を聞くことがあるから、
はい、
そういうユーザーとしての立場もあるからそういうこと強く否定できないんですよ。
なるほどね。なんか僕もういいかなほっとこうかなと思ったんだけど、なんか広告も入ってて、そのアクセスで金を儲けようという魂胆がぬすっとたけたけしいと思ったので、著作権侵害で申請しちゃいました。そしてカットされちゃいました。で、まあ、それはいいんですけど、町山さんのラジオを聞いてね、僕一応反論しておいた方がいいと思ったので、
はい、
コンパクトに反論します、
はい、
ちなみにその僕の意見を聞いてすごい多くの人がねいろんな反論してくださったんですけど、
うん、
あんまり僕それで考えが変わったりとか、間違えてましたと思うことは一箇所もなくてですね、大体そもそもその YouTube 動画のコメント欄ももう消えちゃいましたけど、もうほぼ悪口しか書いてなくて、
それ読んでみたかったですね。僕ねネットがアパート仕事場で借りてるアパートにネットがないから、はい、全然そういうのもうずっと漫画の仕事してて無頓着だったんですよ。
なんかね全部に返事しちゃうかと思ったぐらいなんですけど、でもそもそもちゃんとした反論がないの、
はあ、
ほぼアニメに何期待してんのとか、
じゃあ
アニメなんだからしょうがないだろうみたいなアニメをどこまで下に見てるんだろうと、
その人たちはじゃあなぜ熱くなってるんです か、
アニメがそんなに低い地位だったのかってのはびっくりしました。
それだったらその反応もおかしいですよね。おかしいで
しょ。アニメは馬鹿にしないでほしいと思いましたよ僕は、それからあとはもうマスのこっちの喋り方は気持ち悪いと、こいつは男ではないっていう意見が多くて、まあ、それはもうこの喋り方ですから、今年48になった男なんですけど、
おばさんみたいなおじさんです。
そんなのはもう一朝一夕にねそうなったわけじゃないので、
はい、
諦めてください。だいたいこのラジオだって別にみんなに聞かせようと無理やり聞かせてるわけじゃなくて、勝手にあなたが聞いてるんでしょ。
そうですよ。
それで気持ち悪いって言われても、別に言ってもいいんでしょ気持ち悪いって、でもきっとねあなた自身の喋った声をね聞いてごらん、もっと気持ち悪いから絶対ね、そういう人はね気持ち悪いと思いますよ。
そうですね、
はい、大抵ねみんな自分の喋り声聞かないの。
僕はよく聞きますよ。
僕はこのラジオも聞くし、あとインタビューとかしてテープをするともう気が狂いそうになるわけですよ。あまりにもみっともなくて自分の喋り方が。
僕はね脳梗塞を患った人みたいな喋り方だなって自分でねちょっとね嫌になっちゃ う、
そんなことはね本人がねちゃんと分かってるんですよ、だけどもそういうコメントしたあなたは絶対無自覚に気持ち悪いです、
はい、
自覚してください。 あとはね本当にねもうねまともな意見ないんだけど、まあパラレルワールドの考え方がね、
うん
まあ、偏ってるんじゃないかっていうような意見はあったんですよ、
うん、
で今日僕そのパーティーでね、
うん、
SF 界のある偉い人に会いましたので、
うん、
聞いてみました。
お
う、私の解釈は変でしょうかと、
うん、
そうしたらマズノさんみたいな考え方した SF 作家もいますと。
それは具体的にどの辺のパラレルワールドの話ですか。
ね、あの僕の考えっていうのは、あるパラレルワールドの何かを救ったとしても、もう一つの世界ではその人は破滅してるんじゃないかという考え方、これはそういうことでちゃんと考えた作家もいるのだけども、それでみんながそんなこと言ってたら全ての世界なんか救えないじゃないかってことで、
うん、
割とそれはあの主流にはなんなかったというご意見だったんですけど、
うん、
でもそういう考えもあるんだから、
うん、
少なくとも僕が好きな津原康美さんの公式の船はそういう考え方を取ってるんだから、
うん、
あと僕ね SF ちっちゃい時から読んでるんですよ。あの父の同僚が石原不二夫さんっていう、
うん、
ハード SF 作家だったので、 SF マガジンはずっと読んでるんで、あのまあ偏りはありますけども、あの全く SF 知らないくせにとか言われてもあなたより読んでんじゃないかなって正直思いました。そういうこと言う人に限って自分でも小説書いててダサい小説をね、
うん、
あのなんか素人で書いてらっしゃるんですけど、
うん、
あの私一応これでもプロとして小説も出版してますし、そんな他人の作品をね否定するために聞いてるわけじゃ見てるわけじゃないから、もともと君の名はをすごい楽しみに見て自分でバルト9でチケット買ってみて、
うん、
ですごく最初は面白く感じたけどなんかだんだん変だなと思ったことを喋っただけなので、
うん、
まあそれ皆さん傷つけたのは申し訳ないんですけども、あの決して別にそんなに最初から否定するつもりなかったということを言いたいのと、
うん、
あと僕童貞っぽいって言い過ぎてたんですけど僕童貞っぽいってことそんなに悪いことと思ってないんですよ。
でもね辛辣な言い方でしたよ。
それはね確かにそうだったんですよ。だけど自分の過去に書いたものとか例えばショートソングでは、主人公の一人が童貞なんですよ、
はい、
で最後まで童貞を失わないんですよ、そして童貞である時に今のうちに短歌を作っておこうっていうふうに誓うシーンがあるんですけど、そのように童貞であることで書けるものもあると思ってるんですよ。
そうですね。
あとかつてこの番組でも紹介した初恋芸人とか、
はい、
とてもいい童貞のいい面を出してるっていうのもあるから、
ね、
確かにあの日はちょっと嫌味っぽい言い方だったかもしれませんけども自分自身も結婚しても童貞みたいと室井月に言われたこともあるし、
うん、
室井月さんに言われたことをそのことを短歌にも書いたこともあるし、
うん、
決してその童貞というものをねすごく下に見てるわけでもないんです、
はい、
であとは、本当に童貞から遠い人っていうのは童貞っぽいとか人に言わないんですよ、
うん、
僕はやっぱ自分が童貞っぽいから、
うん、
やっぱちょっと自分よりもより童貞っぽい人にちょっとなんか言っちゃったわけですよ、
うん、
その辺はもっとフラットに捉えてほしいですね。
そうですね、
はい、めちゃめちゃのうちの人は童貞っぽい人に童貞言いません、
うん、
今日も長島優さんもね若い頃に知り合った人がチェリーボーイっていう風に彼のことを言ったという、あこの話しちゃいけなかったのかな、ごめんなさい言っちゃって、多分ご本人がいつかどこか書くでしょうけども、
はい、
あのあ男性はチェリーボーイって言われることそんなに恥ずいなのかなってちょっと思いましたよ。
ほう、
どうですか小泉さんはチェリーボーイを書き続けたい。
チェリーボーイを書き続けてますけど、僕が童貞だった時はとても恥ずかしいことでしたよ。
そうですか。
あのバブル期のもう終わりの方だったんですけど、
はい、
僕多分ね当時僕の同級生の中にかなりの割合で童貞がいたはずなんですけど、
はい、
お首にも出さずやってるふりをしてましたよ、
はい、
だけど僕はやってるものと信じてて自分だけが童貞ですごく恥ずかしいと思って、はい、みんなが僕の知らないすごい気持ちいい思いをしてるんだって思うともう悔しくて悔しくて、
うん、例えばじゃあ童貞捨てた時にはすごい優越感を感じました、
はい、それがねこんなもん？
そうでしょ？
って思ってね。
なんかあんまりそこね、あんまり人ほどね。
まあだから、それはでもやったから言えることであって、やる前はもうヘロインぐらい気持ちいいと思ってましたからね。
そうですか。まあだからもし本当に童貞の方がね、私の言い方にイラッとしたのは申し訳ないんですけども、まあ大したことないですよ、童貞であることは。
うん、ただ自分が知らないものをと知っているものと知らない知っている人と知らない人と分かれるじゃないですか、
はい、
そこがその断絶が大きいんだと思います。
その問題もちょっと興味深いので考えてみたいんですけどね、ほら、僕の先輩のソニーのダーリンズがキングオブコントで童貞ネタをやったら、童貞なんて テレビでやるんだと、ゴールデンタイムに。で賛否両論だったんですよ。すっごい面白かったって人もいるし、もう家族で見てて固まったって人もいるけど、別に家族で見ててもいいじゃないですか、童貞ぐらい。
そうですね、
うん、その辺はこんなに感じ方が違うんだってことの勉強になりました、僕は。
うん、まあ、とにかくね、僕が19、20歳ぐらいの時は、はい、あの人童貞だってって言ったら、しー、そんなこと言っちゃダメだよっつって、こんな感じでしたよ。
罵倒の言葉なのか。
罵倒っていうか、そんなデリケートなところにそんなずけずけ土足で踏み込むようなことしちゃいけないみたいな。
そうですか。最近でも中年童貞の方も出てるじゃないですか。
それはでもね、僕が変えたんですよ、この世界を。
あ、そうですか、なんかパイオニアでしたか。
そうです。僕やミネタ君や、はい、三浦純さんや伊集院光さんが
童貞を変えたと、
息苦しくない世界にしたんです。
すごいじゃないですか。
そうです。
なんとそういうことですよ、皆さん、童貞の皆さん、あと町山さんの言ってくださったことにちょっと直接お答えしておきたいんですけど、町山さんは最終的にね、あの和歌をいっぱい引用して120を引用して、で、まあ、あの新海誠監督の世界は和歌に通じるようなそういうこうキラキラした世界を描いてるんだから、歌人である増野はそれを理解しないのはどうなのかっていうご意見だったんですよ。
大事なとこですね、増野さんにとってね、
う
ん、
それで、まあ、すごく上手な言い方してて、まあ、それを理解しないような増野はある意味短歌の革命児じゃないかみたいな、革命家じゃないかっていう言い方をしてたんですけど、それはねその通りでございまして、有名な、ね、話なんですけど、百人首の中にね、あ、ちなみにこれは今天野圭さんという歌人の初めての百人一首ブックっていうのを参考に手元に置いてありますけど、読みますね。心宛てにおらばやおらん初霜の置き惑わせる白菊の花。心宛てにおらばやおらん初霜の置き惑わせる白菊の花っていう、ね、
何を言ってるのかちんぷんかんぷんです。
これはですね、すべて真っ白で白い霜と白い菊の見分けがつかないなっていう短歌なんです。
へ、
ね、でこの短歌ってなんかだから白い霜とね白い菊のね見分けがつかないなんてあるわけないじゃないですか、
うん、
嘘つけ、何かもぼったと言ってるんだっていうようなことを、
うん、
当時っていうかね、あの正岡子規さんっていうですね、あの人も言ってるんですよ。で正岡子規って人がほぼ今の俳句や短歌の現代のこう新しい世界を作った人なんですね。だから正岡子規さんもそもそもそういうことにね嘘つけ、白菊がね霜が降っただけで区別つかなくなるはずないじゃんって言った人なんです。だから僕の言ったことって同じようなことを言ってた人なんですよ、正岡子規って、
うんうん、
だからある意味正岡子規っていう人はつまり現代短歌のもうルートを遡っていくと大抵の人はそこに行き着いちゃうんですね、
うん、
あの歌人ってみんな徒弟制度なので師匠がいるんですけど、すべ、うん、ての師匠をたどると大抵みんな正岡子規にたどり着いてしまうような人が、
正岡子規の師匠がいないんですか。
正岡子規はね、かつてあった和歌をこれダサいぞっていう風に言った人なの。
は
あ、
はあ、
でそこからまた新しく短歌というものがこう生まれ変わった
ルネッサンスなんですね。
そうなんですよ。だからそんな人と同じことを僕はやってるだけだから、
は
あ、決して増野がそんな特別な歌人なわけじゃなくて、
うん、
伝統的な歌人なんですよ。
ちょっとそれが、まあ、町山さんのが何言ってたのかわからないので、はい、ちょっと君の名はとどうつながるのかわからないです。まあね、
それで町山さんの言ってたこともだから多分町山さんそのこともご存知だったのかもしれないんですけども、町山さんをともかくとして町山さんのラジオ聞いた人が、
はい、
鬼の首を取ったようにほーら増野ダメじゃないかとか言うんだけど、
あ、本当に
愚かなことです、
だ
から町山さんの言い方はすごく絶妙だったんでね、別にその、ディスってるようでディスってないんですけど、やっぱり増野はダメな家事じゃないかみたいなことを知りもしないで言う人たちは、やっぱあまりにも思考停止してるから、
他人の尻馬に乗るだけのどうしようもない連中ですよ、
はい、いやなんかその辺が、このラジオでもね、町山さんは好きだけど町山さんのことを鵜呑みにするリスナーはどうなんだろうって話をしたことあるんですけど
そうです、ね、
本当にまさにその通りのことだと思いますよ、以上です、私からのお答えは。
なるほど、
はい、ということでね、
じゃあスクープいきますか、
はい、結構前置きは長かったですね。
そうですね、はい、でもねスクープは増野さんが前回まだアップしてない回で、はい、大絶賛試写会見て大絶賛されてて、はい、上映始まった週に子供が保育園行く日があったから、はい、その時に妻と一緒に行ってきました、
はい、
そしたらねまあ、映画がなんかねパパラッチのドタバタアクションみたいな予告なんですよね、
は
い、
そうなんですよ。
それが妻もあんなつまんなそうなのっつって、あちょっとカチンカチン音を出さないで
ください、はい、すいませんコーヒー飲んじゃいました、
ここにマイクがあるので、
はい、
で漫画教室でね生徒さんで映画好きの人にも、あの予告ほんとつまんなそうだねって言ってて、
はい、
まあ僕はそんな感じしなかったんですけど、えらい評判が悪いんですよ。
そうなんですよ、僕もあの試写会じゃないよ、その予告編見た時にはわあ大根さんは好きだけど自分に興味なさそうなテーマだなと思いました。ところが
そう
あの予告編は面白いところ全部カットした予告編なんですよね。
面白いところがねちょっとあの予告とは意味合いが違うんですよ。
違うんですよね。そうなんですよ。
そうあのねこれは中年の男の独身中年男の友情と悲哀の映画なんですよ。
そうなんですよ。しかもちょうど私たち同世代なんですよね。
そうですよ。
小泉さんも同じ学年ですか？
同じ、福山さんと同じ学年
ですね。あ、じゃあ僕も同じですね。福山さんも大根監督も主役の福山雅治さんと、大根監督と増野浩一そして小泉智弘は、もうみんな同じ学年、
同級生、
もう同じ教室にいると想像してごらんなさい。
まあまあわけがわからない、
わけわからない。まず僕福山さんや大根さんとは仲悪かったと思う。
そうですね、あの
人無視されてたと思います、
こう僕ね福山さんについてねすごい気になることが前からあるんですよ、はい、あのラジオをずっと聞いてたの、魂のラジオを、はい、まあ龍馬伝を見ながらラジオ聞いてて、はい、龍馬伝終わったタイミングで聞くのやめたんですよ。その時も、はい、キクラ番組増えすぎちゃって、で最終回の方とか全然聞いてなかったんですけど、はい、ずっとねたびたび福山さんがあの福岡じゃなくて北九州ですかね、小倉か、まあ、とにかくあっちの方から上京してきて、はい、あのインディーズバンドとかミュージシャンパンクが好きだったんですよ、
はい、
それこそあのオーディションであの泉谷茂さんの、
はい、
なんとかのからっかぜっていうねすごい渋い歌を歌ったり、はい、エピソードとかお話しされて、それがある時から、まあ、ミュージシャン CD で歌手デビューしてから、はい、もう本当エンタメになるじゃないですか、
はいはいはいは
い、そういう純文からエンタメみたいな振り幅ですよね。
うん、
そこで一体どんなやっぱみんなに受けなきゃヒットしなきゃこの世界やっていけないんだぞってことなのか、本当にみんなを楽しませたいって思ってそっちの音楽性に、だから そういうパンクとか好きな人は多分そのパンク好きだった福山さんがその当時 CD デビューした直後くらいの福山さんの歌を聞いてたら、聞いたらケッとかペーとか唾吐きたくなるような違いがあると思うんですよ。
まあ、この確かにあの映画のインタビューなんかでもね、好きなミュージシャンは知ってますもんね。
あ、そうなんですか。
はい、でもどうなのかな、それでもそれこそ言ったらさ、松山さんだってさ、あのかつて僕が知っていた松山さんはね、芥川賞を取った作品の、ほらあの死体洗いのバイトの小説が取ったじゃない、大江健三郎の。
あ、本当に。
それのね、死体洗いのバイトのホルマリンだったかな、がこう埋まってるプールっていうのはありえない、
ここでつくやつですよね、
そんなのありえない、
都市伝説、
科学的にありえないんじゃないかみたいなことをおっしゃってたような人だったのに、今はそういうことは言わなくなってるっていう、
うん、
多分だから世界を愛そうとしてるわけでしょ。
まあ、でもねそれは町山さんだいぶ大人っていうか中年くらいになってからでしょ、
はい、
福山さんもう20歳前ぐらいでその変化があるんですよ。
まあ、でもだから事務所がね、あのほらだってアミューズじゃないですか。
そうですね、
だからそのいろんなことをする事務所だし、まあ、俳優として売り出したりしてたし、あのそういうようなことはでも最近のインタビューで言ってますよ。だから自分がたまたまアミューズという事務所だったから、
うん、
いろんなことをやるようになって、
うん、
今みたいになってるけども、
うん、
それは本当たまたまだったんじゃないか、違う人生まで出たじゃないか、
うん、
みたいなことはあのそもそもスクープっていう映画にまつわるインタビューでもおっしゃってるから、
だからねゴリゴリのハードコアパンクで 日本の売れないミュージック界を牽引してという存在になったかもしれない、まあ、そんな可能性 も
これからやるかもしれないじゃないですか、これから卒業することやるかもしれないじゃないですか、
まあ、どうでしょうね、うん、ただあのガリレオっていうドラマのインストのギターの主題曲みたいなやつとか福山さん演奏されててすごいかっこいいんですよね、
はい、でもそれ言うならギターうまいんですよね、
すっごいうまい、
それ言うんだったら
さ、ギター見にストーカーが部屋に入った、
まあ、ビンゴボンゴの人がさ、ほら、
さゆうすけさんたまに、
う
ん、
もう別人のようじゃないですか、うん、ビンゴボンゴだってその売れなさそうなバンドだったですよ、
そうですね、
だからそれを思えばそういうものあるんじゃないですか、
そうですね、
ほらだってレファントカシマシだって、すごく昔はもうライブ会場を凍らすような人たちだったのに、うん、ヒットした曲は優しくて明るい曲だったじゃないですか、ま
あ、でもね、音楽性にそれほどその延長線上がこう
そうですか、
辿れるんですよ、
小泉さん的にはそうですか、
そうなんです、
僕はびっくりしましたけどね、あ、まあ、好きですけどね、あの明るくなってからのエレファントカシマシは、うん、そうですか、じゃあ、そんな福山さんにも不満をぶちまけながらも
不満じゃないですよ、
あの疑問を、なるほど、それいつか会えればいいんじゃないですか、まあ、福山さんに、
いや嬉しい、あんま有名人そんな会いたいと思わない、
そうですか、
そう、
まあ、じゃあこのラジオ福山さんがうっかり聞いてしまうことを祈ってね、
いやそれもハラハラしますね、
でもどうでした、スクープ、
スクープはね、福山さんの演技が最初ね、変な演技だなって思ってね、
ちょっと不良ぶってるんですよね、
なんかね、なんかちょっと古いっていうか、古い昔の男臭さみたいな、
あ、そうでしたか、
そう、お前よこれだからよみたいな、
あ、だからちょっと昔の傷だらけの天使じゃないけど、うん、あんな感じのテイストですよね、
そう、だから慣れるまでちょっとね、違和感がすごいありましたよ、
そうでしたか、僕はだから ああいう感じを狙ってるのかなと思って見たから、本当にあの昔 あのジュリーとかやってたような、あの時代のあれじゃないかなと思いました、
そう、なんかもうセクハラ上等みたいなね、
そう
昭和の男みたいな、
はい、
まあ、昭和感がすごい出てましたね、あのやたら昭和時代の昔話もしてましたし、
はい、そうだ、この映画ってでもさ、あれじゃないですか、ネタバラシの部分は言っちゃいけないんですよね、確かね、
ネタバラシ言っちゃいけないなんて決まりがあるんですか、
そう、これにも書いてあった、
はあ、
だからあんまりそこは言わない方がいいんじ
ゃ
ないですか、
いや僕は言わなきゃ今日何の話をしに来たかわからない、だからネタバラシのところはここからネタバラシだって言うから、その後ネタバラシ気になる人は絶対聞かないでください、
そうですか、
ええ、
そうなのか、僕でも、まずさ、ネタバラシじゃないとこ言うとね、
そうですね、
かつて、結構期待されてた写真家だったわけですね、カメラマンだったんだけど、
あのね、そこ僕もね、ちょっとよく分かんなくて、もともと社員だったのか、フリーのカメラマンだったで期待されてたのか、一回見ただけで、ふわっと見てたら分かんなかったんですよ、
どうでしょうね、僕は社員だと思いましたけどね、ま
あ、妻も社員だったって言ってたんですよ、
それで、なんか女性編集長とね、
そう、かつて恋人だった、
かつて恋人だったっていうことで、
今もなんかいい感じでやってるという、はい、いい距離感でね。なんちゅういい感じだよみたいな、だから俺はフリーのカメラマンだと思ってたから、
はい、
フリーのカメラマンで超ブライハーっぽい感じなのに、はい、結局編集長と元彼みたいな立場だし、今も険悪じゃない、いいフリーだなみたいな、
まあでもそういう人はいるじゃないですか、実際に、でもかつてのこう栄光みたいなのがあったんだけど、今はもう正直落ちぶれてるっていうとこなんですよね、
そう、借金がいっぱいあるみたいな、
だからかっこ悪いキャラなんですよね、
うん、
福山がで、なんかかっこつけると転んだりするんですよね、
そうですね、
で
喧嘩も弱い、
喧嘩シーンとかもあるんだけど、福山はボコボコにされて、助けに来てもらうみたいな感じだったんですよ、そこが結構人物造形とって面白いですよね、
面白いですね、
だからというか福山が汚かったり、
まあ、福山雅治がスーパーマンじゃないんですよ、
なんか汚くて臭そうでかっこ悪いってキャラなんですよね、
ただね、福山さんが生活してたあの部屋とか、
おしゃれおしゃれ、
めっちゃ家賃高そう、
いやでも、いや
広いし、なんかスタジオっぽいし、
どうだろう、あれおしゃれに見えるけど、
うん、
ああいうこう不自由そうな部屋で、
でも都内のかなり恵比寿とかあの辺でしょ、20万しますよあの広さ、
まあ、あれがだから傷だらけの天使みたいな感じですよね、
うん、
あのちょっとこう 男臭い部屋、ね、
しかも乗ってる車がベンツのメルセデスのジープなんですよ。で俺は中古車しか乗らねえよみたいな、
はいはいはい、
吹いてるけどあんなのね中古で、まあ、車両は安いとしてもガソリンは廃屋だし燃費も超悪いはずなんですよ、
まあね、
だからランニングコストが最低30万はかかってますよ生活駐車場代とかも。
なんかあのほらこうカメラマンで身を隠さなきゃならないのにあんな目立つ車でいいのかって思いましたね、
そう、
はい、
まあねそこはおしゃれで、
でもそこはだからあれじゃないですか、こう君の名前へのツッコミよりももっともっと小泉さん突っ込んでるじゃないですか。
突っ込んでますね、気になってしょうがない、
やっぱ興味あることなんですね。
そう、
僕全然車興味ないんだけど、それにしてもさすがにあの目立つ車はあのこっそりと隠し撮りするには困らないかなと思いましたよ。
大いに困るでしょうね、うん、
まあ、でも僕はそこまで乗れたんですよね。なぜかやっぱりこう傷だけの天使とかがあるから。
いや別にそこをねマイナスポイントとして捉えてないですよ。
そうですか、
はい、
で、まあ、スクープ写真家だった人が今、うん、今度はスキャンダルの写真を撮ってるんですよね、
まあ、要はねだらしなさと解釈もできるじゃないですか、
まあね、
お金もなんかあればあるだけ使っちゃうみたいな。
そう、それで二階堂ふみが新入社員、編集者の新入社員として、福山のアシスタントとしてつくんですよね。
そうですね、最初ね二階堂ふみちゃんがまあブスでね、
また
なんだこりゃって
すごい頭悪そうなんですよね。
そう、
だけどある瞬間からちょっと福山が二階堂ふみをちょっと見直したりするんですよね。
そうですね、
あの例えば、芸能人のことをすぐ気づくとか、あとファッションのことに詳しいとか。そ
う、ファッションの変化で女のなんか行動とか心理をなんか指摘したりするんですよ、
それで二人であの、まあ、よくありますよね、先輩と後輩のこうあの
バディ
ーも の、それの男と女版なんだけど、まああのかつてはベテランの福山と新人の二階堂ふみの
2
人が、まあ、写真のスクープをいっぱい撮っていく中で、絆が生まれるっていうところがまず軸になってるんですよね。
そうですね。
そして、リリー・フランキーさんがね、
リリーさんがね、僕はね今までずっと投稿写真とか、はい、エロ本の文章をこんな役者とかやる前から親しんできて、
はい、
ずっとこの映画見るまで、
はい、
ライターさんが演技をしてる人だみたいな、なんかふわふわしてる他の役者さんよりも、なんか浮いてる感がずっとつきまとってたんですよ。
そうですか。僕ねリリーさんは初めて見たとこからなんて演技うまいんだと思ってました。
それがこのスクープじゃむちゃくちゃすごい、こんなとんでもない役者だったのかと。
いやリリーさんね、演劇でも見ましたけど、どんなにつまんない作品でもリリーさんだけはいいんですよ。
いやいや僕ねあんまそれを理解できてなかった
んですよ。僕杉作さんの映画とかも、うん、みんなある意味面白いとか言うけど僕普通に面白くて、
うん、
リリーさんのとことかかっこよくて、
うん、
最初からリリーさん演技すごいと思ってましたよ、
いやもうこれでね僕はね今までなんて目が濁ってたのかと痛感しました。
そのリリーさんが、福山さんの、
チャラゲン
親友なんですよね。
そうですね、
古くからの親友で、
なんかどうやら大きな借りがあると、
借りがあると。でもほぼこれはBL ってぐらい仲良しなんですよね。
シャブ中なんですよ、しかも。
そう。で、あの、そのことを、福山も気づいてるんだけど、ほどほどにしとけよ、みたいなことでね。
そう。しかも、これでね、恐ろしいのが、リリーさんが会わせてもらえない娘が、
そうです。
僕の娘とほぼ同年齢っていう。
そう、まさに私たちのために、大根さんが私たちを泣かせようとね。
もうね、だから、俺今、里子がいるから、
はい、
こんななんなかったかも、もう別の世界で。
いや、もう僕なんてね、リリー・フランキーですよ。
も
う気分はリリー・フランキーですよ。
リリーさん、なんか、こから先はね、ネタバレ
にな
るから、もうちょっと後で言いますけど。
はい、いや、ネタバレはちょっと間に挟みましょうか。
何をですか。もうさ、
みんなさこういう話するとさ部分だけを勝手に動画にアップしたりするじゃない、だから編集しにくいように急に話を飛ばすのはどうですか。
ダメですよ。そしたらちゃんと映画見て聞こうって人に迷惑じゃないですか。
そうですか。いやじゃあ違う映画の話でもしましょうか。僕今日あれを見ましたよ、あのルーム。
あ、ルームすごい面白かった。僕2回見ました、試写会と。
ルームどこが好きでしたか。
ルームはね、あのね、やっぱ子供にとっての世界とお母さんにとっての世界が違うってことをしっかり描いてることですね。
そうでしたね。
そう。
でもあの話は現実にもありそうな事件だから、 なんか憂鬱になりませんでした？
なりますね。まあ、ルームはあの、まあ、これもね冒頭から本当まっさらで見てた方が超面白いんですよ、
うん、そうなんですよ。だからあんまり言いたくないんですけど、まあ、でも本当にありそうな事件の、うん、まあ、当事者となってしまった母親と息子の話なんですよね。
前半後半とばっかり本当分けられるぐらい話のトーンが違うんですよ。
で結構後半って、ある事件が一つ解決して後の方が長いんですよね、
うんうん、時間で言えば本当きっちり半分ぐらい、
うん、あれ僕ちょっと予想と違いました。もっとルームの部屋の中の暮らしが長くて、うん、後半すぐ終わるのかと思ったらまあ長い。
だからね最初僕何にも知らずに見に行ったんですよ。したらもう最初 SF なのかなみたいな、
まあね、
異様な生活をしてるんですよね、うん。
あれでも僕嫌だったのは、まあ、抽象的な話にしますけど、ヒロインの女性がね、うん、まあ、テレビのインタビューを受けるシーンがあって、うんうんうん、あなたの人生の選択は間違いだったじゃないかみたいなことを言うんですよ。
言う。
あそこが本当嫌だった。なぜか、うん、なぜ嫌かっていうと、まあ、映画として嫌だったんじゃないんですよ、うん、現実として嫌だったんですけど、うんうん、例えば僕も生き別れの息子に会わないままもう十数年経ってるんですけど、うんうんうん、そのことを今ね、うん、増野さんは子供に会ってた方が良かったんじゃないですかとか言われたら、うんうん、ほんとしんどいんですよ。どれだけ苦労して自分の気持ちを整理して会わないような選択を我慢してきたかっていうのがまずあるわけですよ、うん、それを一言でいやだって本当のことを考えたら会ってたらいいんじゃなかったんですかとか言われたら本当に殺したくなっちゃいます ね、
そ、 うですね、
そのインタビュアーを。
いやもうだから何にも適当にろくに調べもしないで、
そう、
ちょろっと聞きかじったことで世の中すべてを分かったような気分になるような、
はい、
そういう連中ですよ。
それでなんかそれでまたさ死ぬことを考えなかったんですかとか言って、あなたのされたことは死ぬよりも恥ずかしいことだみたいなニュアンスのことを聞くわけなんですけど、あそこも本当にああいうこと現実にあるじゃないですか。
あります。
だからもう自分は現実の事件として見ちゃって、
はい、
あのちょっと希望もある映画ではあるんだけど、もう憂鬱になっちゃいました。
うーん、
なんて嫌な世界だろうと。
うん、
そしてまさにそういう事件の当事者もいるし、うん、もうなんかもう嫌な世の中だなと思いましたよ。
うーん、
よく2回目見ましたね小泉さん。
あのねだいぶ忘れちゃったし、まあ、とにかく面白かったんですよ。
今まさにレンタルね、ツタヤ独占なんですけど、ツタヤで、ま、山のように進んでおりますので。
僕はねすごい感動したのは、
はい、
まあ、前半のすごい初めの方なんですけど、はい、女のあ前半初めの方でもないですね、
はい、
女の警官のとってつもない優秀さですね。
そうでしたね
あの素晴らしい、こういうおまわりさんばっかだと本当にいいなって。
そうですね、あれあとお母さんが本当に、頑張って子供に教えることが、そんなに子供だから全部はできないんですよね。
そうですね。
で、その辺のスリリングなところはよくできてましたよね。
うんうん、
まあでも本当にもうあの後の人生どうなったんだろうなとかさ、
はい、
まあ引きずる映画でした。
そうですね。
はい、あと話を変えるとですね、シーンの侍も見たんですよ僕。
あ、僕はね近々近日中に見に行きます。
初めてだったんですよ実は黒沢映画。
あ、本当に
本当にある年齢まで映画見れなくて、映画というものがどうしても合わなくてですね、全然見ても頭に入ってこなくて、キッズリターンとか見るまでは映画興味なかったんですね。でそれであの黒沢映画をみんながみろみろ言うので、ついに言いましたよ、あのすごく音声とか画面をきれいに直したやつ、
デジタルリマスター版ですね、
はい、面白かった。でもとにかくだけど面白かったんですけど、あの映画が日本で一番世界で一番いい映画だっていう人が結構多いんだけど、自分の趣味で言ったらね、あんまり武士道とか自分の趣味じゃないので、
うん、
男は黙って行動みたいな、うん、かっこいいと思います？小泉さんそういうの僕あんまり思わないんですよ。
かっこいいと思うこともあると思います。
なんかまず剣で戦う、あの戦うとかそもそもそういうのが好きじゃないし、あの武士道的な格好さが自分はあんま好きじゃないので、そういう意味では好みでは全然ない映画だったんですよ。
それより、うん、三船敏郎の野生民みたいな、
そうそう、
人間の規格を外れてるような躍動感みたいなのがすごいでしょ。
そうですね。あとあの確かにああいうあの映画が元で真似されてるっていう感じはすごくして、漫画とかのキャラで漫画でよく 人を集めていってあるチームを作るみたいな話があるときに、うんうん、だんだん人を集めていく様が、うん、まあ、ほとんど真の侍が原型だったんだろうと思わせる感じでしたね。
そうですね、うん、
でとにかくどこもよくできてて、家に帰って思い出してもいろんなこと考えてすごくそれでも全然嫌にならない映画だったんですよ。だから逆にあれがあるのに今君の名はって思いましたあれだけちゃんと整合性があったり、あの人間性のね、こう描写ができたりとか、
はい、
あと現実的なわけですよ。
そんなこと言ったら何でもそうですよ。
いやだけどほら、何かを成し遂げるときにリスクがあるじゃないですか、真の侍って、
はいはい、
だから君の名はもう何かを成し遂げたならリスクがあったなら納得したかもしれないんですよ。例えば何人かを救ったなら、そのことによって2人が会えないままとか、
うん、
なんかそういうリスクがあるんだったら人魚姫が人間の足を得た代わりに恋を失うとか、そういうのがあると僕はしっくりきたと思うんですけど、
いいですね、
そのことをね、歌人の天野圭さん、さっきも話した百人一首の本を出している天野圭さんが、
うん、
もう一つの君の名はっていうののストーリーを考えて、
うん、
ノートっていうね、ブログサイトにアップしてるので、
はい、
よかったら興味ある人は見てもらってほしいんですけど、
僕もねパロディの君の名がっていうのを、
はい、
今書いてこの前前半書きました、う
ん、それだから変な話ですけどこんなによくできてるんだと、
はい、
で確かに映画の教科書と言われるのはよくわかると思ったんだけど、だけども人って好みがあるから、
はい、
自分の趣味かどうかっていうとあんまり好きじゃなかったんですね、
はい、
その点スクープは、
はい、
もうまさに自分のことだと、もう自分は福山のようにかっこよくはないが、もう福山も自分だし、リリー・フランキーも自分だと、
そうですね、
思っちゃいましたよ、話が戻ってきましたよ、
はい、じゃあそろそろネタバレしますか、
はい、
僕がねとにかく納得がいかなかったのは
いかないんですか、
納得いかないところがあるんですよ、はい、吉田羊が、
はい、
全部終わった後、はい、福山さんがキャパが使ってたカメラで撮ったフィルムを現像するんですよ、
はいはいはい、
それのこんなの使えないわね、ピンボケじゃないのって言って、
はい、
でもそれはあえてそういう風に撮ったのだっていう説明があるんですよ。
ね、待って、あれってさ最後さ、
はい、
結局福山の撮った写真が使われたんじゃないの？
使えないって吉田羊は言ってるんですよ。
だけどパッと見た時に記事をさ二階堂ふみが書いて、写真が福山の名前になってたよ。
なってましたね、
うん、だから使ったんじゃないの写真。
でもそれはもしかして分かんないんです。
いやだから使えないって言ったけど、うん、結局使ったんじゃないの？
そうかもしれないけど、うん、使えない。でもねそれはね、またもう一回見て確認したいところってすらあるんですけど、はいはい、ただ場面で使えないようなピンボケをわざとしてるっていうふうに吉田羊は言ったんですよ、
うんうんうんうん、
そりゃないだろうって思ったんですよ、
まあ、あのドタバタの中でね。
そうでね、リリー・フランキーさんが、
はい、
もう発狂して通り魔みたいになるんですよね、
はいはいはい、まあ、これネタバレなのでね、本当にもう見ないでほしいんですけど、聞かないでほしいんですけど、見てない人は、見てから聞いた方が絶対いいですよ。
そう、
それでね、まあ、というかリリーさんは麻薬中毒なわけですよ。
そうです。
それで、福山さんがリリーさんが、離婚して娘に会えなくなっちゃったんですよ。
そう、
それでそのことに腹を立てて娘を人質みたいにして、
奥さんの彼氏と奥さんを射殺してるんですよ。
奥さんの彼氏と奥さんを殺してしまって、
でそこで福山を呼び出すんですよ、
はい、
俺の一世一代に写真を撮ってくれっつって、
はい、
お前だけにしか撮らせたくねえんだよみたいに言って、
なんかあとそう警察も殺してるのかな、
警察も一人殺しましたよ、
たくさんの人を殺しちゃってて、でもそれで福山がリリーさんのとこに行って、
そう
でリリーさんちょっともう頭いっちゃってるから、
うん、
俺のかっこいいとこ取ってくれとかって福山に言うんですよね。
そう、
そうすると福山は分かった分かったって相手しながら、どうにか娘さんを逃がしてあげようと、
あっち行って取ろうみたいなね
っていう風に頑張ってやり取りしてるんだけど、まあね、それがね、
でそこで警官がバーって警官隊が来て娘さんを逃がすんですよ、
はい、
でその時に 福山がよしじゃあ映え撮るよみたいにこうやって撮るんだけど、それがピンボケで、うん、全然使い物にならない写真だったっていうのに俺はすごく納得がいかなかったんですよ。
そうか、でもそれはセリフ上のことで、だって現実にはその想像でしょ。
でも実際現像したのがぼやけたぼやぼやの写真だけだったんですよ。
いや、あそこは写さなかったってことなんじゃないの。僕はそう解釈したけど、
つまり俺はでもね、そこで福山雅治は写真をだけしかもう心のよすがとして生きてきた男だって散々吉田羊とかが語ってるんですよ、
はい、え、僕はそこは本当はそういったもののちゃんとした写真が撮れてて使ったって解釈したけど、うん、でもそこはわざとどっちか分かんないようにしてるんじゃないですか、うん、リドルストーリーっていうんでしょうか。
だからね、それをリリーさんがあんな風にもう最後発狂してるとはいえ命の炎をぼうぼうと燃やしてる瞬間ですよ。それを写真家でロバート・キャパに憧れたその同じ機種のカメラでフィルムのをカメラを向けた時に、なんでピンボケな写真撮るんだよって。
どうなのかな。でもさ、
おかしいだろって、リリーさん、あちらげ警官隊だ、あっちバックに撮ろうぜっつって、バシバシ写真家の炎を燃やして同じ感じで撮るのが写真家じゃないのかよと。
いやでもさ、あのそもそも福山がこうやってる写真家はちょっとピンボケっていう本で有名だから、
あれ別にわざとピンボケにしたわけじゃないですよ、まあ、
だけど結果的にはなっちゃってるけど使えるものになる写真だったじゃないですか。ピンボケでも使い物になればいいじゃないですか。
違うんです。
そこは何、完璧に撮れてほしかったんですか、小泉さん。
だから福山が完璧にを目指してほしかったんですよ、写真家として。
まあでもあの状況では難しいんじゃないですか。
でだからこの2000年以降か分かんないですけど、福山もすっかりデジタル一眼フルオートカメラに慣れきって、フィルムのマニュアル撮影がすっかり腕が鈍っていたなら納得ができるんですよ。
僕そこ全然気にならなかったな。
でそこを吉田羊が、はい、あダメね、フルオートでばっかオートフォーカスばっか使ってると、いざという時フィルムのピントも合わなくなるわっていう風なのだったら切なくていいじゃないですか。
僕そこはだって実際の写真わざと写ってないんだから意外とちゃんと撮れてたんじゃないでしょうか。
でも妻が言うには、僕がこういう風にあそこはおかしいって言ったら、はい、福山は全然真面目に撮ってなかったっていう、
うん、まあ、娘のためにね。
そう、リリーさんをなだめる方に集中してて写真なんか真面目に撮ってなかったって言われると。いや
だけどさ、この話の肝はね、二階堂ふみがそんな状況になってしまい、まあ、福山はこれ言っちゃうとあれだけど言っていいのかな、死んじゃうんだけど、その銃でね撃たれて、二階堂ふみが恋人になるわけでしょ、福山さんと実は、で恋人になった二階堂さんが自分の好きな男が死んでいく様を撮影するってところに肝があるんじゃないの。
それはね、
だからそれがもうさ、
別にそれはそれですよ、
愛のメッセージのように写真を撮るわけじゃないですか。好きだという代わりに写真を撮ったというあの糸井重里さんのコピーのように、
うん、
あの好きだという代わりにシャッターを押したんじゃないですか。
それはそれで全然いいと思います。
それで最初この映画のポイントは二階堂ふみさんの写真を使う前提だったんですよね、あの最初は会議では、
うん、
それで文章も二階堂ふみが書けって言われて、私書けませんって最初言ってたのに、うん、やっぱり書いたっていうところがあの話の流れなんだけど、
そうですね、
その時ちょっとだけ映るクレジットは写真があの福山 あの写真家になってたから、僕は二階堂ふみの写真を使う前提だったけど、意外とちゃんと撮れてて、福山の最後に撮った遺作を、
まあ、でも福山の指示でシャッターを切ったから名前を使ったのかもしれないですよ。
それはないんじゃないですか。もしかしたら二階堂ふみの写真も使ったかもしれないけど、
うん、
僕の解釈は結果的には福山の撮った写真はちゃんと使い物になる写真で、
うん、
もしかしたらちょっとピンボケだったかもしれないけども、あの遺作として載ったっていうのが解釈だけど、その解釈はわざとこういう議論が生まれるように写真を見せなかったわけで、最後さ、こう水につけて、こう何こうあの焼いててね、ただ僕は思ったのは、ああやって焼けるのって多分白黒写真じゃないのかな。
そうですね、
でカラーってああいう風に焼けるんでしたっけ。
でも二階堂ふみちゃんが寝てる写真カラーじゃなかったでしたっけ。
なんかその辺ちょっと技術的なこと知らないのでうかつなことは言いませんけども、僕生半可な知識ではモノクロ写真だと思ってたからああいう風に焼くのは。だからあれカラーなのになと思ちょっと思いましたけど、まあ、その辺はちょっと曖昧だから分かんないけど、ただ出てくるまで写真が像を結ぶ前にカメラが終わってるから
そうですね、
そこは私たちみたいにこう議論をさせるためにわざとそうしてんじゃないの。
そうですね、でもねあそこで写真を真面目にチャラゲンがピストル魔となって犯罪者となってる写真をバシバシ報道カメラマンとして撮るっていうのは非常にモラルに反する行為じゃないですか。
そうなんですか。
あの自分のそれを商売で使うわけですし、
まあ、親友のね
そう友情を、
うん、あだからぼかしたってこと
な。違う、犯罪でもカメラマンとしては警官の取り囲む外から普通は撮るのに、その中で撮れるわけですよ、
うん、なあね。
そこで本気でカメラマンとしてあの場に いなかったっていう態度が俺はもう本当に腑に落ちない、
僕はそれは二階堂に任せたからだと思いましたよ。
でもあ
二階堂にも自分の写真家としての魂を二階堂に預けてるんですよ。
なるほど。
そして二階堂という新人に託して死んだわけですよ。だからその死に方はあたかもあれですよ、ほらあのほら車の車種の名前のタイトルの映画でクリスト・イーストウッドの映画何でしたっけ。
グラントリーノ。
そうあれもさ結局おじいさんがさ、
うん、
自分を犠牲にして若者に譲るじゃないですか、
うん、
あれみたいじゃなかったですかちょっと、
まあ、結果そうだけど、うん、福山さんは死ぬつもりは死んだの事故ですよね、
まあ、事故だけど覚悟はしてたじゃないですか、どうだろう。そこにあの僕はあの二階堂ふみに託したから自分の写真はそんなに本気で撮らなくてもあんまし気にならなかった、
う
ん、
俺はね本気のカメラで本気で撮って撮る姿が見たかった。
見たかった。まあそれはあの映画への不満というか現実そこまで思い出たのかっていう話じゃないですか私たちが。
だから俺はそのだから吉田羊の一言がおかしいって言ってたら妻は全然違うと、
うん、
福山さんはそこで真面目に撮ってる態度じゃなかったってそう言われると、うん、あ確かにそうだって、
ま、だから福山は自分がたとえ撃たれても、リリーさんを守りそしてリリーさんを犯罪者にさせないように頑張って
うん、
そして娘も守り、
うん、
自分は死んでもいいから、
うん、
その瞬間を二階堂に捉えたら本望だと思ってたじゃないですか。
なんならあの本気のカメラでフィルムでお嬢ちゃん笑って笑ってみたいにあの場でカメラマンでいてほしかったんですよ。
まあ、それは小泉さんの画像だからな小泉さんが漫画で描けばいいと思いますそれは、うん、
そうですね、
うん、いやでも僕スクープはそういうなんだろうなそのさっき話したねだからあの真の侍のね武士道みたいな男は黙って行動みたいなものはあんまりピンとこないと言いつつも、
うん、
このスクープで描かれてるあの感傷的な部分は大好きで、
うんまあ、別にね嫌ってるわけじゃないですよ、うん、僕は望みを言ってるだけでモラルも友情もドブに捨ててカメラマンである福山でいてほしかったんですよ、
うん、ねいや僕この映画はどこも不満なかったですね。あのちょっと分かりづらいところもあったその最後の写真を見せてほしかったとかあったけど、
うん、
あのまあだって私たちの話じゃないですか。
そうですね。
あの決して福山のようにかつて成功してたわけでもないし、こんなイケメンじゃないしあの編集長と恋人関係でもないけどまあその一花咲きをしようとしながら結局死を持ってね、
うん、
ちょっと羨ましくなっちゃいましたね僕あの福山が
まあねいい時期に死ねるのは
こんな幸福の、
ね、
幸福な仕事を残し後輩に託して死ねたなら、全然かわいそうじゃないと思っちゃいましたね。
そうですね、
うん、本当に、
うん
もう自分はきっとそんなかっこいいこともできずにね、
うん、
ダメになっていくんだなと思ってそしてねあの個人的な話していいですか。
はいどうぞどうぞ。
その 僕試写で見たんですよ、スクープは、
で
試写見た後にもう帰りたくなくて、感動のあまり、誰かと語り合いたい、でもなんか誰もいないみたいな時で、ふらふらと新宿に行って、で新宿の紀伊国屋書店に行ったんですよ、
はい、
でそこはシーカコーナーが日本、
あ、それこの前もお話しされましたよ、
すっごく充実してて、まあ、ここしか聞かない人のために言うけど、
う
あのもうすっごくねシーカコーナーが充実してるところに行ったら、もうマスのこっちの方は1冊しかなくてですね、
うん、
そして本村博さんの本が棚バーンって棚中にあって、もうしゃがみ込みましたよ、
はい、
自分の不甲斐なさに、そのぐらいねこの映画が印象的だったっていう話でした。
そうですね、
はい、他にもだから今ちょっとあらすじの部分だけ乱文に言っちゃったけども、もう吉田羊が恋人みたいなんだけども、二階堂ふみとラブシーンした後の朝とかに会っちゃったりね、
そう
するんですよね。
ねえ、なんちゅううまいことやってんなって。
違うか、ラブシーンしそうな時に会っちゃうのかな、まあ、とにかく鉢合わせちゃうんですよね。
そうですね、
あとちゃんとしたラブシーンもあるんだけど、
うん、
なんかでもそこは僕さすが大根さんだなと思ったな、すごい綺麗に撮ってて、
うん、
二階堂ふみとか僕あんまし今までいいと思ったことなかったんですけど、
二階堂ふみのね太もも福山さんがすごいベロベロベロベロ舐めてて、
あのラブシーン綺麗でしたよね、
真ん中行けよってすごい思いましたよ。
本当でもあのラブシーンがちゃんと演出されてる感じであのすごい綺麗だったのと、
もうちょっとおっぱいをねガシガシ揉んでほしかった。
そうですか、僕はさすがだな、女優さんをこんなに面白く素敵に撮るんだなって思いましたよ、あのどの人もだけどね。
そうするとまあ、
あとさ会議シーンが良くなかったですか。
大石和恵さんが怒っちゃうのかもしれない。
なんですかそれ。
奥さんが、
あ、僕さ会議シーンが良かったな、なんか、編集部の会議シーンなんだけど、どの人の顔もちゃんと生き生きしてて、ああいうただの会議してるだけのシーンってさ、
はい、
なかなか面白く撮れないと思うんですよ。
シンゴジラがそうでしたよ。
でもそれがいや僕全然断然スクープの方の会議シーンの方が面白かったですね。この間僕ある方にね、ある映画関係者の方がシン・ゴジラの映像に関してね、ドラギノールの CM かと思いましたって言ってたのに爆笑しました。
ドラギノールの CM か、
ドラギノールの CM ってこう動かないじゃないですか。
どんな CM か今思い出せない。
いやもうそれはね僕粒にはまって笑っちゃったんですけど、
館長みたいな肛門に入れるやつでしたっけ、
なんかね
地だ
静止画なんですよ、ずっとこう静止画で、まあ、でも別に新コーチはつまんなくなった中ですよ、僕好きでしたけど、スクープの会議シーンの方が面白かったですね。
なるほど、
はい、他にもいいとこいっぱいあってですね、僕がグッときたシーンはなんかもうおセンチなんだけど、ある瞬間にこう子供がさ、保育園の子たちがさ、檻に入ったこう檻の車、
はい、
あれで子供が運ばれてきてさ、シャボン玉吹いたりするじゃないですか。
そうでした
っけ、ね、そういうシーンがシャボン玉かと思ったんだけど、そのおせんちさんにグッときちゃったし、あとベランダで福山と吉田羊がね、二階堂ふみを見送るシーンなんですよ、
うんうん、
ああいうとこも良かったな。好きなシーンがいっぱいありました、
はい、
あとリリー・フランキーが喧嘩強いのも面白かったし、
まあ、僕ねあそこはなんかあんま弱そうって思って見てました。
そうですか、僕福山が弱くてリリーさんが強いのも良かったな。あとまあ、
ただリリーさんのね拳銃の似合い方が尋常じゃなかったんですよ。
そうですね、
素晴らしかったです。
なんかあれだからでも男同士のこういう友情みたいな、ある種ホモソーシャルな関係って、女性とかは結構好きな人もいれば嫌いな人もいるのかな。
は
あ。何この男同士の入り込めない世界とか思うのかな。
どうでしょうね。
どうなんでしょうか。
そんなの気にしたこともないですよ。
そうですか。僕はすっごい気に入っちゃったので、なんかいろいろ言われそうだなと思いながらも、素晴らしい作品だと思いましたよ。
はい。
はい。
じゃあそういうわけで
小泉さんがまさかそんなところに引っかかりそんなに熱く言うとは、前回の君の名の僕のことを小泉さんこんな目で見てたのかという気持ちで今僕は小泉さんを見ています。
ただこの映画を批判して言ってるわけじゃないですよ。
自分が納得する好きなシーンじゃなかったと、
うんうん、そうだから自分が見てたのと見てたのは、はい、ものすごい自分フィルターを通してあまりに見すぎてて、
はい、
それを妻に冷静に指摘されたら、
はい、
そう言われてみるとそうだっつって、
なるほどね、
俺は何をやっぱメガネが曇ってるなぁと、
なるほどね、
思ってびっくりしたんですよ。
なるほどなるほど。いやでもなんか今もう写真週刊誌ってそんなに力ないじゃないですか。でもちょうど週刊文春とかがね、
はい、
スクープいっぱい撮ってきたりとか、 あとさほらかつての仕事仲間がさ文芸雑誌に異動になっててさ、
先輩みたいに
そうですね、すごく嫌味なこと言うじゃないですか。
そうですね、
ああいうのもグッときたな。ああいうこと言うんですよまた人って。
あ、僕は言われたことないですね。
僕ありますね。なんかだからもうあの時の福山は僕ですよ。
まあ、今城隆さんに今書いてるのつまんねえなって言われたことはありますね。
うわ、そんなこと言われたんですか。前のは良かったってことなんだ。
前のは褒めて、間接的に褒めてくれてますね。
いやだからああやってそれで福山がそれに反発するところも、まあお約束なの、お約束っていうか教科書的なのかもしれないけど、いちいちね壺にはまっちゃいましたね。
そうですね、
はい。いやー、大根さん僕ね昔大根さんが撮ったドラマでね、この話も前したかな、長谷川和彦監督のことをモデルにしたドラマを撮ってて、もうそれ泣いちゃいましたもん見てて。
へー、
長谷川和彦を松尾鈴木が演じるんですよ。
あ、前回でお話しくださってました、
はい、それはねなんとかホテルっていうシリーズだったんですけど、それがあのビンゴポンゴのね、あの
ユースケ
さんパタレマリアが主役なんですよ。話がつながりましたね。
そうですね、
はい、ということで、
さあじゃあ今回ちょっとね棚上げにしてしまったんですけど、次回は、
はい、
雲を潰せないで
したっけ。そうですね、あの人は雲を潰せない、
あの人は雲を潰せないと脳が壊れた、はい、
脳が壊れたをやりますが、
はい、
そういえば最後になりますが、松山さんが僕がモテないモテないって言ってくださったんですけど、そこまでモテなくはないんですよ。
なるほど。
別にモテてもないですけど、そこまでモテなくはない。
町山さんにそんなこと言われてましたか。
うん、だからあのね、僕のあの君の名のことを喋ったやつに関して、
はい、
キモいとかあのこんな人嫌いとかモテないとかそういう切り口で非難してもあんまりあの響かないぐらい今僕ちょっと幸せなので、あの別にキモくても、うん、男らしくなくてもモテなそうに見えてもそうでもないこともあるので、そこはあまり決め手にならないんですよ皆さんって。
町山さんはね大変モテますからね。
そうですね、だからその辺はあのもっと僕だったらその自分の言ったことに関してここがこう違うんじゃないかってちゃんと言われれば、あそうですねすいませんでしたって言うのに、そういう意見がなかったので意外と図星をついてしまったのかというのが今の気持ちです。
はい、
はい、ということで今回はわざといろんな話をあちこちに散らかすことで、
はい、
部分的に動画にアップされないように気をつけてみました。
さてスクープはぜひご覧になってから、
まあね、でもここ聞いてないだろうけどね、
ここ聞いてる、
聞いてないだろうけどさ、
見た人しかここは聞いてない。
まあでももう一回見たくなったぐらいだから。
そうですね、
あのネタバレしてみてもね、あのうっかり聞いちゃった人も、見てみたらいいんじゃないですか。
いや僕あのリリーさんの発狂ぶりをねもう一回見たいと本当に思います。
いやリリーさんいいな、
ね、
いやキャスティングいつもうまいですね、お姉さんはね。
素晴らしかったです。
はい、本当に素晴らしくて、僕そのスクープっていう別冊雑誌みたいなやつも買っちゃいましたもん。
はあ、そういう映画館で売ってるんですか。
これねあのコンビニで買ったんですけど、あ
スーパーの臨時増刊号って書いて
ますね。創社が出したまあ、スクープって雑誌が映画の中に出てくるんですけど、
はい、
それの、現実にも作ったですね、ウィークリースクープって雑誌を作ったんですけど、
はい、
まあ、それがほぼ映画のパンフレットなんですけどね。
なるほど、
はい、面白かったですよ。はい、
というわけでではまた次回、さよなら。
さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。